カリフォルニアでは多くの人がカジュアルな服装で年中通していますね。大人になっても特に男性なんですけれども、ショーツと T シャツ、スニーカーで子供と同じような服装で過ごしています。日本ではほとんど見かけませんでしたけれども、こちらではお父さんと子供が全く同じお揃いの服装をしている、あるいはおじいちゃんとお孫さんがお揃いの服を着て散歩している、まあ、見ていて微笑ましいですけれども、そういう姿を時々見かけます。でもいくらカリフォルニアでも卒業式や結婚式の時は誰もがドレスアップしますね。またポリスは制服を身につけていますし、医者は白衣を着てオンデューティーであることを示します。私たちはその服装を見て、事件があった時はポリスに行く、病気の時はドクターのところに行くということをいたします。いつ何を着てもいいというわけじゃない。その仕事、その時、その場にふさわしい服装というものがあります。同じようにクリスチャンにもクリスチャンにふさわしい服装というものがあります。とは言いましても、それは目に見える服装のことではありません。内面の装いのことです。聖書は人には外面だけでなく内面にも装いが必要なんだということを教えていますね。で、実際の服装では民族や時代によって身につけるものが違ってきます。男性と女性ではやはり着るものが違うでしょう。しかしクリスチャンの内面の装いは民族の違いも時代の変化も男女の差もありません。どこの国のどの時代の男性も女性にも同じものが求められている。それは一体どんなものでしょうか。コロサイの 3-12、 それゆえ神に選ばれた者、聖なる愛されている者として、あなた方は深い同情心、慈愛、謙遜、柔和、寛容を身につけなさいと教えられています。ここにいくつの着物が書かれていますか。深い同情心から始まって寛容まで5種類ありますね。で、この5種類の着物は、今日は謙遜を身につけてみようかな、明日は柔和にしようかというふうに毎日取り替えて着るというものじゃないですね。それは一度に重ねて着るものです。そしてこの深い同情心から寛容に至る5枚の着物は、何かこれは身につける順番じゃないかなと私は思うのです。深い同情心が一番先に身につけるもの、まあ肌着、下着かもしれません。慈愛はシャツ、謙遜はベスト、柔和は上着で、寛容がコートなのかもしれませんね。で、この5つの着物の中で一番大切なのは、やはり最初に挙げられている深い同情心だろうと思います。で、他のものは全てこの上に着る、これに基づいているからです。深い同情心というのは憐れみとも訳されますけれども、それは強い人が上にあるものが下にあるもの、弱い人を見下してかわいそうに、そう思いやる、思ってやるという、そういうことではありません。思いやるならいいですけれどもね、思ってやる、そんなものではないのです。聖書でいう憐れみはそのようなものではありません。ヘブル 13-3 に、牢につながれている人々を自分も牢にいる気持ちで思いやり、また自分も肉体を持っているのですから、苦しめられている人々を思いやりなさい、そう書かれています。これは信仰のゆえに迫害を受けて投獄されている人々のことを指しています。初代のクリスチャンはいつ投獄され、拷問されても不思議ではない、そんな状況に侵されていました。牢につながれたのはひょっとしたらあの人でなく私だったかもしれない。冷たい石畳に座らせられ、手に鎖をつけられ、足かせをはめられる、それだけでどんなに苦しくつらいことでしょう。投獄された人々は魂においてはキリストのために苦しむものに その苦しみを受けるに足るものとされた、そういう喜びを味わったかもしれません。しかし肉体においては痛みを感じていたはずです。自分も肉体を持っているのですからと書かれているのは、同じ生身の体を持つ者として、そうした人々の痛みを感じ取るように、そのことを教えているのです。自分を他の人と同じ立場において、その痛みを共有する、それが憐れみです。新改訳聖書でそれを深い同情心と訳したのはとても良い訳だと思います。最近の英語の聖書 English Standard Version では Compassionate Hearts というふうに訳されています。東日本大震災の直後ですが、被災地で足湯というのが用意されましたね。皆さんも何かニュースでご覧になったでしょう。震災後長い間お風呂に入れない人々のために、せめてその足だけでも温かいお湯に浸してもらおう、そういうことで行われました。この足湯のボランティアに一人のクリスチャンの女性が応募いたしました。震災直後のことで人々はまだ大きなショックの中にありました。ですから震災の時どちらにいらっしゃいましたか、ご家族は大丈夫ですか、そういうことをボランティアの方から被災者の方に聞いてはいけない、そういうルールが定められていました。被災者の方からそういうことを話したとしても、相づちを打つだけで、自分の方から何かコメントしてはいけない、アドバイスめいたことはなおさら言ってはいけないというふうに決められていたんです。ですから彼女はその場でもちろんキリストのことを語ることはできませんでした。ほとんどの場合足湯は無言のうちに行われたそうです。最初彼女はこんなボランティアだったらクリスチャンでなくてもできるじゃないか、そう思ったそうです。しかし彼女は一人一人の足を洗いながら、主イエス様が弟子たちの足を洗われた、そのことを思うようになっていました。聖なる神様の御子が罪深い人間の誇りにまみれた足を洗われた、自分を見捨て逃げ隠れするような頼りにならない弟子たちの足を腰に巻いた手拭いで拭いていかれた。主イエス様は高い立場から人間を憐れんだのではなく、私たちが味わう霊的、精神的、肉体的、あるいは社会的苦しみのすべてを味わうために肉体を取り、人となり、私たちと変わらない立場に立たれた。彼女はそのことを思ったとき、自分はキリストと同じ心で被災者と同じ立場に立っているだろうか、そう考えるようになったというのです。確かに足湯のボランティアはクリスチャンでなくても誰でもできるでしょう。クリスチャンだからそうでない人よりも上手にできるというわけでもないでしょう。しかしクリスチャンである彼女はそのボランティア活動によってキリストの心に触れるというクリスチャンでなければできないことができたわけです。苦しみの中にある人々と同じ立場でその痛みに共感する深いレベルでの同情心、新改訳聖書が深い同情心と訳している、そのことを身につけること、それを学んだのです。クリスチャンは率先して慈善の技を行います。また行ってきました。歴史を通して教会は最大の慈善団体でした。今もそうだと思います。慈善の技は神様が喜ばれるものです。しかし神様はクリスチャンに憐れみの行いだけでなく、憐れみの心を持つものになるように、そのことを望んでいらっしゃいます。神様はクリスチャンに doing 行いだけでなく being 存在においてもキリストに習うものになるよう願っておられるのです。マザー・テレサが始めましたカルカッタの 愛の宣教会、それは多くの人が慈善団体だと思っていますが、それは大きな誤解です。それはあくまでも修道会です。そこで奉仕する人々はキリストを求める人たちです。貧しい人、苦しむ人、死にゆく人々の中にキリストを見出そうとしているのです。人々に奉仕するというだけでなく、そうした人々と共に、そうした人々のうちにおられるキリストに仕える、それが彼ら彼女たちの精神ですね。神様は私たちにも同じような心を求めていらっしゃいます。キリストから与えられ、そしてキリストに向かっていく、その憐れみの心、深い同情心、それを持つものになるように、そう願っていらっしゃるのです。憐れみや深い同情心、これは一番初めに身につけるものべきものでした。そしてそこから慈愛、つまり人に対する優しく親切な態度が生まれてきます。またキリストの憐れみの心を知る人は決して傲慢にはなりませんね。いわゆる親切の押し売りのようなことをしまして、人を助けているというふうに見えるんですが、実は自分がその人をコントロールして楽しんでいるということがあり得るのです。ですから常に謙遜と柔和を身につけていなければなりません。自分の狭い考えに閉じこもらず、違った意見を持つ人々にも心を開く、そんな寛容を次に身につけていかなければなりませんし、それができるのです。神様の憐れみがどんなに豊かで、キリストの同情心が、コンパッショネイトなそのハートがどんなに深いものであるか、それを御言葉から学び、生活の中で体験し、祈りによって自分のものにしていく、そのことに励みたいと思います。しかしクリスチャンが身につけるべきこれらの5つのもの、これを身につけるためには当然のことですけれども、今まで身につけていたものをまずは脱ぎ捨てなければなりませんね。で、8節には、脱ぎ捨てるべきものがやはり着るべきもの5つに対して同じように5つ挙げられています。何がありましたか？怒り、憤り、悪意、そしり、恥ずべき言葉と5つのものが挙げられています。喜怒哀楽と言いますように、怒りは人間の感情の中で基本的なものです。すべての怒りが悪であるというわけではないでしょう。神様もお怒りになります。正義のための怒り、もしそれがなくなると世の中に間違ったことがまかり通るようになるでしょう。聖書が教える寛容というのは、神様がお与えくださった真理までも変えてしまう、そういう無制限の寛容ではありません。真理がないがしろにされる、そういう寛容は本当の寛容ではなく妥協というんでしょうね。真理を守り、正義と公平を守る、そのための怒りというものは確かにあります。しかしながら、私たち人間の怒りはそういう大義名分を打ち立てたとしても容易に自分のわがままと結びつきやすいものです。そして暴走してしまいやすいものです。ですからそれは正しく収めなければなりません。ラップミュージーなんかを聞いていますとですね、こう怒りの言葉の連続みたいなのがありますよね。自分の個人的な問題でさえも、ガバメントが悪い、社会が悪い、それを作った大人が悪いんだ、その若者たちが歌うのですけれども、そういう怒りは決して正しい怒りとは言うことができません。その怒りが態度になり行いになったものが次に書かれています憤りです。家庭内暴力や殺人事件の多くがついカッとなってと、憤りを抑えきれないために起こったということがありますよね。最近のことでは、言葉では切れてしまうってよく言うわけですね。若い人が切れやすくなっている。実は 切れてしまって人を殺してしまうというのは人類最初の殺人だったのです。創世記の4章にカインとアベルのことが書かれていますが、アベルは正しい動機と正しい方法で神様に捧げ物をしました。でもカインはそうしなかった。アベルの捧げ物が神様に受け入れられたのに自分の捧げ物が受け入れられなかった。それをカインが知りました。その時カインはどうしたらよかったでしょうか。自分を反省すればよかったのです。ああ、私のしたことは間違っていた。アベルの捧げ物が受け入れられたんだったら、アベルを見習えばよかったのです。お、私もアベルのようにやってみよう。で、もう一度捧げ物を捧げ直せばよかったのです。神様は私たちにやり直すことを許してくださっている。しかしカインはそうしませんでした。自分を顧みることをしなかった。他から学ぶこともしなかった。怒り、憤りに支配されている人ってのはそうですよね。決して自分を顧みようとしない。他の良い模範を見ようともしない。そして、自分の捧げ物が受け入れられなかったことを、怒り、その憤りをアベルに受けたのです。聖書は、それでカインはひどく怒り顔を伏せたと書いています。神様はこのカインに、なぜあなたは憤っているのか、なぜ顔を伏せているのか、あなたが正しく行ったのであれば受け入れられる。ただし、あなたが正しく行っていないのなら、罪は戸口で待ち伏せしてあなたを恋慕っている。だがあなたはそれを治めるべきである。と警告なさいました。しかしカインは自分の怒りと憤りに身を任せ恐ろしい罪を犯してしまったのです。私たちの人生にはこう怒りたくなるようなことってのはしょっちゅうあります。そういうことに遭遇する。しかしその都度それに怒り散らし怒鳴り散らし憤っていたのでは自分がダメになってしまいます。人間関係を壊してしまいます。秩序を乱すだけで終わってしまいます。心理学の世界ではアンガーマネジメントというものがあります。で、私たちは単に心理学的なテクニックとしてそれをするんじゃなくって、神様が私たちに言われたお言葉、あなたはそれを治めるべきである、その言葉の通りに神様の助けによって怒りを正しく扱っていく、その必要があると思います。カイン以来この怒りと憤りは人類の本性となりました。怒りと憤りから悪意が生まれました。悪意と訳されている言葉は敵意とも訳すことができますね。それによって人類の歴史は戦争の歴史になりました。至るところに私たちは争いを見ます。怒り、憤り、悪意、その次にそしりという言葉がありますね。これは人に対する侮辱のことだけではありません。神様への冒涜をも意味する言葉です。人は人と争うだけでなく神とも争うものになったのです。最後の恥ずべき言葉というのは卑猥な話のことを指します。でもそういう話でなくても私たちはなんと無駄な言葉を数を口にしてしまうことでしょうか。口数が少なくて失敗するっていうこと確かにありますよね。でも普通は言葉が多くて失敗することの方が多いんじゃないでしょうか。言わなくても良いこと、言ってはいけないことを口にしてしまう。そんな私たちに聖書はこう教えています。悪い言葉を一切口から出してはいけません。ただ必要な時、人の徳を養うのに役立つ言葉を話し、聞く人に恵みを与えなさい。エペソの 4-29 です。自分のためではなく聞く人のために語る、これは難しいことですけども、でも実は聞く人のために語るということを努力することは自分のためにもなるんです。と言いますのは、自分が語る言葉を一番初めに聞くのは誰でしょう。自分自身なんです。自分の口が語った言葉を自分の耳が一番先にキャッチします。 そして人は自分の口で語る言葉を自分の耳で聞いて、それにまた影響を受けてしまうんです。いつもつぶやきを口にしていますと、一緒にいる人に迷惑なだけじゃないんです。その言葉が自分の心にまた戻ってきて入ってきて、つぶやきが何倍にも膨れ上がってしまいます。私たちは怒り、憤り、悪意、そしり、恥ずべき言葉、これを脱ぎ捨てたいと思います。そしてもっと良いもの、深い同情心、慈愛、謙遜、柔和、寛容を身につけたいと思います。ところがそれがなかなかできないっている、その事実に直面しますね。こうしたものは怒りや、そして恥ずべき言葉に至る5つのものはもう魂に染み込んでいる。ちょうど入れ墨をしますと、それはもう生涯取れない、まあ、今特別なレーザー光線で取るということができるそうなんですけれども、そんな感じになってしまう。まるでそれは着物じゃなくて自分の皮膚になってしまう、体の一部になってしまう、魂に染み込んだものになってしまっている。それをカバーアップすることはできたとしても、完全に脱ぎ捨てることができないで苦しむ、そういうことがありますね。しかしただ一つだけそれを脱ぎ捨てる方法があります。それはそうした本性を持っているこの私が死んでしまうことです。でもたとえ肉体は死んだとしても、魂にそれが残っていれば何もなりませんから、その魂が新しくされ復活するということです。これができるのはイエス・キリストによってだけです。キリストの十字架は私の罪のためであった。それだけではなくて、そのキリストの十字架とともに、この罪を持った、罪の本性に染まってしまった古い私が死ぬのだ、そう信じる者はまた同時にキリストとともに新しい私が復活したと信じることができます。イエス様の十字架と復活が私たちの古い人を死なせ、その身にまとっていた古いものを捨て、そして私たちに新しい装いを、幸いな装いを、人が本来持つべき良きものを身につけさせてくれるのです。キリストを信じバプテスマを受けた者はすでにキリストと共に死んでいます。そしてキリストと共に復活しています。神の子供として生まれ、天に国籍を持っています。キリストを信じたとき、私たちは私たちの人生に新しい意味と目的を見出しました。ものの見方、考え方が変わりました。些細な出来事に左右されない喜びや平安を味わうことができるようになりました。何よりも神様と人への愛が心に芽生えました。ガラテヤの 3-27 に、バプテスマを受けてキリストにつくものとされたあなた方は皆キリストをその身に来たのです。そうある通りです。けれども地上にいる私たちはまだ罪の誘惑を感じます。そして実際に罪を犯します。キリストと共に死んだはずの古い自分がまだ力を持っているのを見るのです。キリストを信じた者は古い人をその行いと一緒に脱ぎ捨てて新しい人を着た。コロサイの3章の9節10節にありますね。そのはずなんですが、そうでない現実を私たちは見ます。でも天では確かに古い人をその行いと一緒に脱ぎ捨てて新しい人を着たのです。これは天のリアリティです。信仰とは天のリアリティを地上のリアリティにすることですね。天で起こったことを地上でプラクティスすることです。キリストが古い私を死なせ、新しい私を成長させてくださることを信じて、この地上で古いものを捨て、新しいものを求める。信仰の生活は捨てることと得ることから成り立っています。何かをこう握りしめていながらまた神様から受けることはできませんよね。古いものを 捨てること、これは悔い改めでしょう。新しいものを得ること、それは私たちの神への信頼でしょう。それにはきっぱりとした決断が必要です。で、今朝の箇所では信仰の生活が古い着物を脱いで新しい着物を着ることだと例えられています。まあ、現代ではもう皆さんクローゼットにたくさん服があって、今日は何を着て教会に行こうかと迷うぐらいかもしれませんね。でも古代では裕福な人は別としまして、人は本当にわずかな着物しか持ちませんでした。もう一年着たきりという、そんな感じだったのです。着物を変えるというのは、これは大きな出来事でした。着物一着を作るにも女性たちは何ヶ月もかけ、糸を紡ぎ、旗を織り、仕立てなければなりませんでした。男性たちはその着物を作るお金を稼ぐのに何ヶ月も働くのです。信仰においても同じです。本当の問題が実はあの人この人ではなくて、自分の内にあるその古い性質にあるんだということが本当に分かるまでは時間がかかると思います。ましてそれを徹底して悔い改める、神様に許しを願い求める、清めを願い求める、そこに導かれるまでにも私たちは何らかの痛みを通らなければならないかもしれません。しかしそれを乗り越えてなお先に進んでいくこと、これが信仰の歩みです。第二次大戦に従軍しました2世の方から伺った話なんですけれども、軍隊に入るときには今まで身につけていたものは皆脱ぎ捨てて、そしてそのからあとは全て軍から支給されるものを身につける、そういうふうだったというのだそうですね。そのようにクリスチャンもきっぱりと過去と決別する、古い私と決別する時が必要です。それは朝ごとに行われなければならないでしょう。また主の日の礼拝ごとになされなければいけないでしょう。そして来週は聖餐礼拝ですか。聖餐に預かるたびに古いものを捨て新しいものを得る、恵みを得る、その悔い改めと信頼の歩みを積み重ねていきたいと思うのです。私が身につけるべきものは一体何なのか、それを知らせていただきましょう。それを得るために捨てなければならないものがきっとあるはずです。そのことも神様に示していただきましょう。そして私に救いと希望と平安を与えてくださった主を賛美する、主との愛の交わりの中に生きる、そのことのために主からいただいた聖なる装いを持って神様を礼拝するために、また来週このところに集まりたいと、そう思うのです。お祈りを捧げましょう。父なる神様、放蕩息子の父親が悔い改めて帰ってきた息子に新しい着物を着せたように、あなたはあなたに立ち返る者に救いの衣、正義の街灯をまとわせてくださいます。花婿のように栄冠をかぶらせ、花嫁のように宝玉で飾ってくださいます。そんな大きな愛で立ち返る者をあなたは迎えてくださいますから、私たちもあなたが与えてくださるクリスチャンとしての装いを身につけていたいと心から願います。私たちにさらに捨てるべきものを教えてください。身につけるべきものを示してください。そして捨てるべきものを捨て、得るべきものを手にするきっぱりとした悔い改めと信仰の決断へと導いてください。主イエスキリストによって祈ります。